主はこう言われます。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるものである。少し前に学者や有識者たちに、過去1000年の間で最も人類に影響を与えた出来事は何か、何だと思いますかというアンケートをしました。人類の月面着陸や原子爆弾の開発など、さまざまな候補が挙げられましたが、その中で第1位に選ばれたのは何だと思いますか。人類に最も影響を与えた第1位に選ばれたのは、15世紀にドイツでヨハネス・グーテンベルクが活版印刷技術を用いて世界で初めて文字を印刷したということでした。これが第1位に選ばれました。確かに書物が人類に与えた影響は計り知れません。しかも最初に印刷されたものが何だったか皆さんご存知だと思います。ラテン語で書かれた聖書でした。全部で180冊印刷されて、現存しているのは49冊。そのうちの1冊は日本にあります。印刷機によって聖書が印刷されたとき、それは単に人類が初めて印刷物を手にした瞬間だけではなく、人類が初めて神の言葉を誰でも手にすることができるようになった瞬間でもありました。これがどれほど重大なことなのか、私たちはもっと感じる必要があるのではないかというふうに思います。聖書の御言葉は神様から私たちへの語りかけです。聖書は単なる書物ではなくて神の言葉です。ですから私たちがこの御言葉を通して神様のご意思を知り、またこの御言葉の真実さを通して私たちは神様をもっと理解することができるようになっていくわけです。今朝はこの聖書の御言葉に関して預言者エレミアが体験したことの中から学んでみたいと思っております。エレミアはこの御言葉をどのように読み、そこから何を感じ、何を得ていたのか。それは私たちも聖書に向かう上で大切な模範となるからです。それではもう一度エレミア書第15章16節の御言葉をご一緒に読んでみたいと思います。エレミア書第15章16節の御言葉です。新共同訳聖書でお読みいたしますが、エレミア第15章16節は1206ページにあります。エレミア15の16お読みいたします。よろしいですか。あなたの御言葉が見出されたとき、私はそれをむさぼり食べました。あなたの御言葉は私のものとなり、私の心は喜び踊りました。万軍の神主よ、私はあなたの御名をもって呼ばれているものです。この聖句は、エレミアが大きな困難と苦しみの中から見出した真理が語られている箇所です。エレミアが、預言者として立てられた時代というのは、祖国はすっかりと堕落してしまい、ついにバビロンによって滅ぼされるという大変厳しい時代でした。エレミアは罪に染まり堕落しきった民に神の言葉を語りますが、誰も耳を傾けようとはせず、それどころかエレミアを激しく迫害するのでした。そのような苦難の中でエレミアは御言葉に目を向けます。いや、御言葉にしか頼るべきものがなかったのです。エレミアは この御言葉を読んでいったときに、まずこう言います。あなたの御言葉が見出されたとき、あなたの御言葉が見出されたとき、このように表現しました。御言葉は見出されなければならないのです。聖書というのは飾ってあっても仕方がありません。その真の価値に気づくことが大切なのです。それが神の言葉であって、神は今自分に何かを語ろうとしておられるということに気づくことが大切なのです。あるアメリカの、まあ、裕福な人たちが多く住んでいる町では、子供が高校を卒業するときのお祝いとして、まあ、この車をですね、プレゼントする人たちが多いという、その裕福層が住む町があるそうです。で、そこで、まあ、ジェイソンという一人の男性が、まあ、高校生が、まあ、卒業することになりました。それで、お父さんから一体どんな車をプレゼントしてもらえるのかと楽しみにしていました。父親はきれいに包装された小さな箱をジェイソンに手渡します。ああ、この中に車のキーが入っているのかと、そう思いました。でもそれにしては少し重たい。ワクワクしながら中を開けてみると、中から出てきたのは車のキーではなく、なんとそれは一冊の聖書でした。なんで聖書が？怒ったジェイソンはこの聖書を外に放り投げて家を出て行ってしまいます。それっきり戻らなくなってしまいました。まあ、それからしばらくして父親が亡くなったという知らせが入り、ジェイソンは久しぶりに家に戻ります。父親の遺品を整理していると、何年か前にそう、あの高校の卒業の時にプレゼントされた聖書が出てきました。埃のかぶったその聖書を開いてみると、中から一枚の紙が出てきました。なんとそれは、新車を購入したというその領収書でした。父親は息子が卒業したときにちゃんと車を用意していたのです。しかし、車だけではなくて聖書も大切であることを伝えたかったのでしょう。しかし、ジェイソンはそんなことも知らず、聖書を放り投げて出て行ってしまい、その後父親と顔を合わせることもなかったので、結局車を手にすることはできなかったわけです。ある教会の方が、まあ、自分が救われた時の証の中で、まあ、聖書に関するこんな話を聞かせてくださいました。この方がまだクリスチャンになる前のこと、友人に、まあ、クリスチャンがいました。その友人はある時彼女に聖書をプレゼントするんです。まあ、でもしかしその時彼女は聖書を読みたいとは思いませんでした。かといって捨てるわけにもいかない。それで押し入れの奥にしまっておいたんです。それからしばらくして彼女は大きな試練に直面します。その時彼女が真っ先に思ったのは聖書のことでした。聖書を読んでみたいと思ったんです。確かお友達からもらったその聖書がまだ押し入れの中にあるはずだと、押し入れをかき分けていくとそのもらった聖書が出てきました。かつては自分には有益な書物には思えなかったその聖書がある辛い出来事を通して宝物のように輝き出したのです。そして彼女は我を忘れてこの聖書を読み始め、ついに神と出会うのです。後に彼女は言っていました。もっともっと早く聖書を読めばよかった。もっともっと早く教会に行っていればよかった。でも、それが彼女のタイミング、神の時だったのでしょう。本当に聖書が読みたいと思わないと、なかなか聖書の御言葉が、見出されるということが起こらないからです。彼女のように私たちも信仰を持ち始めた頃、おそらく聖書を読むのが楽しくて一生懸命読んだのではないでしょうか。 信仰歴が5年、10年と長くなっても、聖書の御言葉が色あせることはありません。確かに、初めて聖書を手にした時のような興奮はないかもしれませんけれども、しかし、聖書に対する理解力は増し加わっているので、神の御言葉の深みに気づくようになっていくものです。聖書研究、今私は何人かの方々としています。願わくば、全員としたいところですけれども、でも聖書研究に参加しておられる方はよくご存知だと思いますが、共に学んでいく中で多くの気づきがあります。発見があります。そして、ああこんな意味があったのか、この聖書の御言葉表面だけ読んでいたらわからないけれども、その裏側にはこういう意味があったのか、などなど気づくことがたくさんあって、その都度それは宝物のように私たちの心の中に飛び込んでくるはずです。まさに御言葉が見出される瞬間です。聖書をまだあまり読んだことのない人は、世界のベストセラーである聖書に一体何が書かれてあるのか、ワクワクしながら読まれたらいいと思いますし、すでに何度も読まれた方はさらに聖書の深みへと足を踏み入れていってほしいと思います。御言葉を通して私たちは神様は私たちに何かを語ろうとしておられます。だから私たちは毎日聖書を開いて、神様から私に語ろうとしているその御声に耳を傾けていくのです。さて、新共同訳聖書では、あなたの御言葉が見出された時と訳されています。あなたの御言葉が見出された時。別の聖書で何と訳されているか、ちょっと開いてみましたら、新改訳聖書では、私はあなたの御言葉を見つけ出しってなってました。見つけ出した時。つまり、私たちの側の積極性を重視して訳されています。ところが、口語訳聖書だと、私は御言葉を与えられてというふうに受け身形、つまり神様の積極性を重視して訳されていました。おそらく御言葉に私たちが引きつけられていくときというのは、神様の側と私たちの側の両方が互いに引きつけ合うようにして、聖書は開かれていくものなのかもしれないですね。そしてエレミアはこう続けます。私はこの御言葉をむさぼり食べた。むさぼり食べるように御言葉を読んだ。主は、人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるのであると言われました。それは本当にむさぼり食べたくなるような素晴らしい神様の励ましの言葉や慰めの言葉や知恵の言葉や気づきの言葉やいろいろな言葉が詰まっているわけですから、もう読まずには折れなくなる。これがエレミアの体験でした。辛く厳しい困難の中でエレミアは御言葉の真理を見出して、そしてもっともっと知りたいと、むさぼり読むようになっていったというわけです。皆さんは、この聖書、初めから終わりまで通読したことがありますでしょうか。クリスチャンとして生きている以上、一度は最初から最後まで読んでみたいですよね。小樽教会にいたときですね、すごい方がいましたよ。その方、病気になって、もう亡くなっておられないのですけれども、お見舞いに行ったときにですね、言われるんですよ。病院でも聖書があってですね、今、この聖書、137回目ですって。 言われたんです。137回目の通読です。最初ピンときませんでね、137回、1年で1回通読すると137年、この人とても137歳には見えない。じゃあ1年に2回通読すると60何歳になりますよね、62、3歳で、この方が聖書を読むようになったのは大学生の頃って言ってましたから、少なくとも20歳から今70何歳だったので、50年ぐらい経ってるわけです。するとどうもこの方は1年に2回ないし3回読んでる、まあ、いつの時点からむさぼり読むようになったのかは分かりませんけれども、とにかく1年に2回から3回通読している方でした。とてもとても私はかないませんでした。この方にとって聖書が全てでしたね。でよく言われたんです、自分は学校出てないって、中学生しか出てないって言ったかな。それで牧師に対してはよくもっと勉強しなさいよって言ってましたね。そして自分はこの聖書から学んでますと、そういう方もおられました。ぜひこの私たちは目が見える時じゃないと聖書読めませんのでね、今まだ目が見えるうちに、そして例えば時間があるうちにこの聖書をぜひ読んでいきたいと思います。必ず何かがあるはずです。必ず何かを見出すことができるはずです。むさぼり食べずには折れなくなるはずです。なぜならば私たちはパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つのこの言葉によって生きるからです。パンを食べればそれはやがて私たちの血となり肉となっていくように、御言葉を食べればやはりそれは私たちの一部になっていきます。だからエレミアは、続けてこう言いました。これは、口語訳聖書の方では訳されていないのですが、新教訳聖書では出てきます。御言葉をむさぼるように食べ、その次なんですけど、それは私のものとなった、私のものとなったというふうに新共同訳聖書で訳されています。これは大切な言葉ですね。まず聖書の中で素晴らしい言葉が書いてあるっていうのを見出し、そしてむさぼるように食べ、むさぼるように食べていったら気づいてみたらこの御言葉が私の一部になっていたっていうわけです。聖書を表面的になぞっているうちはなかなか私のものにはならないんですけど、だから読んでもすぐ忘れてしまうような気がするんですけれど、しかしある瞬間聖霊の働きだと思いますけれども、はっと気づかされる時がある、はっと目が開かれる時がある。そういう瞬間っていうのはこの御言葉をもう忘れなくなります。そしてそれは私の一部になる。だからその御言葉によって生きるようになる、考えるようになる、行動するようになるんです。御言葉は本当に力です。私たちを生かす力なんです。御言葉が私の一部になったとき、エレミアはさらにこう言います。御言葉が私のものとなったとき、私の心は喜び踊った。御言葉が私のものとなったとき、私の心は喜び踊ったと言います。まるで宝物を発見したように心は喜び踊った。皆さんは御言葉を通して心が喜び踊るという経験がありますでしょうか。きっとあることと思います。これを一回だけの経験ではなく毎日毎日していくんです。だから聖書研究って楽しいんですよ。 まあ、牧師の働きというか使命はこの御言葉からいろいろなものを気づかされて学ばされて、それを今度は分かりやすくこの説教やあるいは聖書研究で解き明かしていくということだと思っているのですけれども、まあどこまで伝わるかなかなか難しいところもありますが、そういう意味では幸せなあの仕事だなと思います。御言葉のこの感動にいつもの中に生きることができる。しかしいつもいつもその御言葉から新たな発見があるわけではありません。でもこのエレミアのように本当にこう悩み苦しみ、主よこれはどういうことですかと、この御言葉はどういう意味があるのですか、あなたはこれを通して何を語ろうとしているのですかという祈りを持って御言葉に相対していくときに、ある瞬間はっと気づかせてくださることがやっぱりあるわけです。その時は本当に嬉しくて、ああ分かった、そういうことだったのかと、本当に御言葉の隠された真理っていうのはすごいなと思います。そしてその御言葉の力によってその人の人生までがすっかりと作り変えられてしまうということすらあるわけです。イギリスに住んでいたある一組の夫婦の話なんですけれど、何もかもがうまくなってもう二人で死にたいと話し合っていたんです。しかし死ぬ前にひょっとして東洋の宗教に救いがあるかもしれないというふうに思って、最後の望みをかけてインドに旅行することにしました。二人はロンドンからインドに向かったのですけれども、こう何と言いますか、旅行会社の手違いによって二人が泊まるはずだったそのホテルなんですけど、なんていうか別々のホテルが予約されていたっていうんです。そのことに旅行するまで気づかなくて、その現地の空港について気づいたっていうんですね。まあ仕方がないので、じゃあ二人で別れて次の日また空港で会いましょうということで別れました。で、まあ、インドのホテルに行ったんですけれども、なんかテレビ見てもよくわからないしつまらない。それでまずご主人の方が暇だなと思いながらふと見ると、まあ、ホテルに聖書が置いてあるわけです。聖書かって思いながら、することもないのでこの聖書を紐解いて読み始めたわけです。そうするとですね、途端にやめられなくなっていったんです。でずっと読んでいって、夜中の3時半彼はベッドから起き上がってベッドの横にひざまずいたんです。そして主よ、あなたを私は信じますと、あなたが生きておられるのならば、この今の私たちの状況を何とか救ってくださいと、あなたを救い主、救ってくださる方だと信じますと言ってひざまずいて祈ったんです。すると心の中から今まで経験したことのなかったような深い深い平安と喜びが湧き上がってくるのでした。イギリスを立つときはもう死にたいと思っていたんだけれども、彼はその間違ったホテルに行ったおかげで一人でゆっくりと聖書を読むことができ、そして死にたいという気持ちはすっかり消え失せて、もう一度イエス様と共にやり直そうという気持ちになりました。このことをもう早く妻に伝えたかったんです。それで次の日、待ち合わせよりも早く空港に行きました。奥さんまだかなって、すると向こうから奥さんが歩いてくるのが見える。彼は奥さんのところに駆け寄って行きましてね、そして昨日の出来事をこう伝えようと思ったらですね、奥さんの方が、ねえあなた、昨日夕べねすごいことがあったのよって奥さんの方から何か話し始めたので、まあじゃあ自分の後はちょっと後にしようかと、何があったのって聞くと、実はね、夕べ私暇ですることがなかったからホテルに置いてあった一冊の聖書を読むことにしたのよ。そうしたら聖書に書かれてあることが本当に痛いほど心に染み渡って、私 ホテルでイエス様を信じたの。死にたいって言ってたけど、もう死ぬのをやめたわ。これからはイエス様を信じて、もう一回人生をやり直すのよ。あなた一緒に、私と一緒に人生をやり直さないと。奥様の方がそう言ったっていうんです。それを聞いて、もうこのご主人びっくりですよね。お前もか。実は私もそうだったんだと。今この二人はノルウェーの方で牧師夫婦として働いているという、そういう証でした。死のうとしていた二人が今では神様を伝える人となって生きているわけです。しかもそれはたった一冊の聖書が二人の人生を劇的に変えたのでした。しかも神様はわざと二人をバラバラの別々のホテルに泊まらせて聖書を読むようにされたわけです。偶然とは思えないですよね。でも聖書には本当にすごい力がある。読まないとこの力はわからない。エレミアは喜びの理由についてこう続けました。万軍の神主よ、私はあなたの御名をもって呼ばれているものです。あなたの御名をもって呼ばれているものです。これどういうことでしょうか。簡単に言うと、私は主のものですって言ってるんです。私は主のものなんですねって。御言葉を読んで嬉しくて、そしたら私は神様のものなんだって思えて仕方がなくなった。迫害の中にあっていろいろひどいことを言われて、そして辛くて傷ついて、そのようなエレミアが、私は神様のものなんですねって、そう思ったら今までの悩み苦しみも取るに足らなくなった。これが御言葉の経験ですね。聖書の凄さです。私たちは聖書を読んでいくと、自分が何のために生まれ、何のために生きているのか、それが分かるようになってきます。そして神様はこの私をご存知なんだ、私の名を呼んでくださっているんだ、その途端私という存在に意味が生まれます。マラナタの第1日目のお話のテーマです。御言葉をなぜ読むのか、それは神様が私たちに語りたいことがあるからです。私たちに語りたい言葉があるからです。神様は私たちを愛し、神の子としていつも呼んでくださっていることを伝えたいのです。私たちが何のために生まれ、何のために生きているのかを伝えたいのです。この自覚なしに私たちは自分の与えられた一度限りの命を生き生きと生きていくことは難しいのです。でも神様と出会うとき、この御言葉を通して出会うとき、自分が何のために今ここに生きているのか、それがはっきり分かるようになっていきます。聖書はまさに私と神様との関係を築く土台です。御言葉抜きに信仰は始まりません。最後に面白い一つのエピソードを持って終わりたいと思いますけれど、アメリカなる新聞で、一つの投稿記事が掲載され、物議を醸し出しました。その投稿記事には次のように書かれてありました。私は今年から教会に行くのをやめます。毎週教会に通い、聖書を読み、礼拝を捧げるのが、バカらしいと気づいたからです。なぜなら、40年以上も教会に通い、5000以上もの説教を聞きました。しかし、その中で覚えているものは5つくらいなものです。なんと多くの時間を無駄にしてきたことでしょう。皆さん、いくつの説教を覚えているでしょうか。今日私がこの 話したお話も教会を出た瞬間に忘れるでしょうか。でもいいんです。必ず蓄えられているはずです。で、まあ、この投稿記事は物議を醸し出して賛成派と反対派にこう分かれたわけです。でしかしやがて、まあ、一つのまた新たなこの投稿記事がこの論争に終止符を打たせます。それは次のように書かれてありました。私は今年ご飯を食べるのをやめます。毎日ご飯を食べるのがバカらしいと気づいたからです。私は40年以上にわたって5000回以上食べ続けてきました。しかしその中で覚えているものは5つくらいです。なんと多くの時間を無駄にしてきたことでしょう。もちろんそんなことはあるはずがないわけで、これは先の投稿記事を皮肉った話なわけです。まあ、教会に来る、あるいはそれは聖書の御言葉を読むということです。読んでもすぐに忘れてしまうかもしれません。暗唱聖句もなかなかできないかもしれません。でも間違いなく蓄えられています。間違いなく私たちの日々を支えています。そして時に貪るように読みたくなる瞬間があるものです。聖書の中以外に答えを見出すことができないからです。その時は神様が私たちを呼んでくださっているんです。だから一生懸命聖書の御言葉を読みたいと思います。神様は私たちがこの聖書を開くのを待っておられます。そしてこの御言葉を通して私たちに語りたい言葉を持っておられます。時に新しい発見があるかもしれません。気づきがあるかもしれません。ぜひこの御言葉が私のものになったって言えるそのようなまでこの御言葉を学び、また読み進めていきたいというふうに思います。